ラジ2016上半期スペシャル後編に突入します。引き続きお相手はこたつと
おまけと
マリと
タンタンです。
はい、ここからはスペシャル企画が盛りだくさんでございます。ラインナップをご紹介いたしますね。まずですね、映画凡人が選ぶジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だ。こちらのランキング、たくさんの人からね、
はいはいはい、
いただきましたんでね、メールなど、はい、これをランキング発表しちゃいます。それと、焼肉ロード達成したマリッペおめでとう、焼肉配信っていうね誰が得するんだこの配信っていう ね、
ね、
はい、ありますよ。そしてその後、もしかしたらこれね、一番期待してる方いらっしゃるかもしれません、直木賞作家にして映画カラスの原作者ですね、道尾修介さん登場します。まだね、本当に来るのかってちょっとね、
そうそう、まだまだ来てない、
ね、実はちょっとね、来ないかもしれない、怖いですねはい、ということで、ね、このまま後編聞き続けてくださいね。はい、じゃあお楽しみに。映画凡人が選ぶジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だ、
イエイ
ということでね、なぜジョセフ・ゴードン・レビットなのかっていうね、疑問もありますからね、勝手にドイラジファミリーに僕は加えようとしたのになぜなのか
なんで
やっぱ彼のまずね、フェイス、顔がね、割と好かれやすいんじゃないかと、男女ともに。
ああ、はいはいはい、はい、
なんか男の人からも何かこうかっこいいというか好かれるキャラクターであり、うん、かつ大きな賞を受賞していない今までね、そして適度な出演作の多さ、知名度もあるというところで、彼にね、僕らは何か賞をあげるべきではないかと思ったわけですけれどもね、よかったんじゃないですか、ジョセフ・ゴードン・レビットもね皆さん結構いただきました、リスナーさんからも、
はいはいはい、そうです、
直接メールいただいた方も、ご用意したねアンケートに、はい、お答えいただいた方もいろいろいらっしゃいますけれども、うん、まあはっきり言いましょう、史上最多ですね、ドイラジのコーナー史上最多の人が送ってくれました、
うん、はい、
すごいことですよ、
うん、ありがとうございます、
は
い、
でこんなに盛り上げといてね、まずはパーソナリティの人のね、僕らどうでもよいと思いますけどね、
そうですね、
はい、僕らが選んでるトップ3をそれぞれ発表していこうかな。マリッペから、
はい、
ちょっと聞かせていただきましょう。ジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だ、
はい、
第3位は、
第3位はインセプションです。
おー、そこが第3位なんですね、
はい、
うん、第2位は、
第2位は500日のサマーです。
はー、また違った感じで、はい、うん、そして第1位は、
第1位はザ・ウォークです。
お、最近のところも抑えとく、
うん、そうですね、私の今年上半期のベストですからね。
あ、そうだね、うん、
個人的にジョセフ・ゴードン・レビットはどうですか。
ザ・ウォークで好きになりました。
あ、かなり遅めの。
そうですね、それまではそんなに、いや、ザ・ウォークで好きになったので一番
あ、なるほどね、
あ、そうなんだ。じゃあ続いて、
はい、
タンタン、
私
第3位は、
はい、ルーパーです。
ルーパー、やっぱ面白いですね、この人は、はい、
ルーパー、はい、
第2位は
プレミアムラッシュ。
あ、おー、なるほど、
はい、
いやいいね
かっこいいです。
そして第1位は
インセプションです。
あ、ここは正当派な感じできましたね。
やっぱりここは外せないですね。
ジョセフ・ゴードン・レビットどうですか。
私結構好きなんですよ。
お、筋肉的なことですか。
いや、筋肉じゃないですね、何かわかんないんですけど好きですね。
なんか優等生な感じがあるからかな、なんていうか
理性的。
でもその役柄
によって
結構違う、
まあ、役柄によって全然違うんだけど、
でもなんかつい出演作結構追っちゃって、うん、
すごくないですか、そういう魅力を称えてる役者である、
うん、
何が好きかわからないけどやっぱり追っちゃうな、
うん、
なんか見たくなるみたいなとこある、うん、
そこはちょっとドイラジと通ずるね全然意味わかんない言ってることが全然わかんない。じゃあおまけさん。
あ、俺ですか、
はい、第3位。
3位は、インセプションで。
おお、はい、すげえな、みんな入れてくんな。第2位は、
2位は500日のサマー。
あ、私と流れが一緒、
ね、これもう揃ったらなんか勝ちとかありますこれそして第1位は、
1位はだからね、本当は1位これ2位これ3位これにしたいぐらいだったんですけど、はい、1位はメタルヘッドです。
おまけさんっぽい。
いや、もうね、
うん、
メタルヘッドですよ。
なるほどね。1位メタルヘッド、2位メタルヘッド、3位メタルヘッドにしたいと。
はい。
ぐらいなんだけど、
はい、 まあとりあえず、まあ、
しょうがないからさっきの感じで1個しか選べませんからね。はいはい、ね、おまけさん的な女性ゴーレビットはどういう、
いやなんだろうな、だからやっぱ最初はやっぱり500日のサマーでして、うん、タブガル文系やろうみたいな、うん、な感じでいや見てたらね、またなんか違うところではそのスーツバシッと決まったインセプションとか見て、うん、あれ全然普通になんかかっこいいみたいな、かっこいいとこからメタルヘッドも来たらもう筋肉まで出してもう超ぶっ飛んでて、メタルヘッドの女性ゴードレビューだとはこれは惚れるな感じですよね。
じゃあ僕ですね最後、はい、はい、こたつが選ぶジョセフ・ゴードレビュー第3位ダークナイトライジングですね、あのジョン・ブレイクですか。で第2位50/50、
あーはいはいはい
で第1位インセプション、
ね、インセプションね。
やっぱり入っちゃいますね。
みんなインセプションは入れます。
なんかちょっともうすでに、この統計で言ったらこれもう、インセプションはこれランキングトップ確定なんじゃないかと思わせますね、これは。
思わせますね。ま
あ思わせるかな。いやでもわかんないよ、ね。
僕にとってのやっぱジョセフ・ゴードレビット、カメレオン俳優、日本人で言うと井浦新さんみたいな。
あー、なんか一見、こう、味がないように見えるけど、
何の作品に入っても実は違和感なくこなせちゃうみたいな。けど主演もできちゃう、こらすごい人だなと。で時々ねマジかっこいいっていうのが来ちゃうから、
まあ、そうそうね、
男も好きになっちゃうんですよね困っちゃいます。ということで、まあ皆さんそれぞれのベスト3発表しましたけど、リスナーさんから集まった、要はあれですよね、全国民が選ぶみたいなこと統計で言ったらもう足りてるんじゃないですか、母数は。もう日本人が、世界の人がでもいいんじゃないですか、選ぶジョセフ・ゴードン・レビットの映画、これランキング決まっちゃいますから、
はいはい、
トップ10まで、はいはい、行っちゃいますからね、はい、ちょっと焼肉配信聞いた後に、はい、もう一回戻ってきますんで楽しみください。
栄光の焼肉ロード達成おめでとう記念、マリッペ就活頑張ってね、乾杯。
乾杯。
塩ロースっていうのがね、軽く15秒ずつ両面をね炙った程度でいけちゃう肉、これマリッペいっちゃおうよ。
じゃあいきますね。結構なんかレアな感じ。
レアな感じですね。
じゃあタレはあのお店の人がおすすめしてくださったあのごまだれにつけて。
はい。
うん、すごい柔らかくて美味しい。
柔らかくてうまい。
美味しいです。
じゃあ、マリッペ一番大好物だという上タン塩、上です。さあ、
これは私はレモン。
レモンですね。
はい。
レモンが嬉しそう。これを
レモンがいただきます。
舌を舌の上に乗っけるっていうね食べ方しましたけど、今お味はいかがですか。
美味しいです。
もうね頬がね持ち上がってますからねそれはうまいでしょ。シェフのね、あの肉はさーって切るとこね、あそこに出てきた肉と今腫れると思うよ、これ。これなんか、ご頂戴トークみたいな。
映画凡人が選ぶ、ジョセフ・ゴードン・レビットといえば、この映画だ！ランキング発表！リスナーさんから具体的にね、何票いただきましたよとかこう言わないところがね、
はいはいはい、
あのちょっと背伸びしてる感じありますね、はい、とにかくねたくさんいただいたんですよ本当にたくさんいただいたからこそランキングトップ10までできちゃうということですね、
はい、
うん、
いやありがたい、
ありがたい、
ありがとうございます。
もういろんなねジョセフ・ゴードン・レビットに対するね熱意のこもったコメントなどもねいろいろいただいてますんで、そちらをねまあところどころ抜粋しつつランキングを紹介していこうかなと。もうこれがねもう全国民の意思ですから、こんなちっちゃなラジオ番組でという話じゃないですからね、これぐらいあればもうそれではね発表しちゃいますよ。いやもういいんですか、行っちゃうんですか。もう
行っちゃいましょう。
当然10位からですね、はい、当然ね、はい、ではではいきますよ。第10位恋のから騒ぎ。過去まあヒースレジャーの恋のから騒ぎってね、うん、放題ついてましたけども、うん、恋のから騒ぎですね。これはマリッペ見てますよね。
見ましたね、
うん、どうですか。
いやまだ若くて少年のようなジョセフ・ゴードン・レビットが見れる、うん、
見たことない。
本当に可愛いなって感じの、青春の
可愛さまであるんですか。
そうですね
無敵
無敵ですね
青春のなんかまだピュアな感じの。
何歳の時これ。
ジョセフ・ゴードン私の10個上ぐらいです。18ぐらい、
結構子供っぽかった。
僕見えるんだ、うん、だ見え方だね。
でも確かに言われてみれば童顔っぽくないですか、
う
ん
う
ん、
そう
だね、
うん、すごい可愛い感じでしたね、
うん、どんどんいかないと。第9位ブリックということですね。
はい、
じゃあ代表的なところをご紹介いたしましょう。匿名の方ですね、こちら あんまり覚えていないけれど、学園青春もので、おそらく低予算でスタイリッシュな犯罪映画が撮れることに感動したのを覚えています。それから、ラジオネームザックリスナイダーさんですね。ライアン・ジョンソン監督の長編デビュー作で、作品自体が好きなんですが、なんといってもこの作品で主人公を演じるジョセフのハードボイルドかつフレッシュな演技が見事にハマっていて、作品の雰囲気を存分に引き出してくれていますということですね。おまけさん、うん、どうですか、ブリック。
ルーパーの監督主演コンビで、やっぱルーパーが好きだったら、うん、
じゃあ私楽しい見えるかも。
そうそうそうそう、
なるほど、
いいんじゃないかなって感じはありますよね。
はい、はい、じゃあどんどんいきますよ。
第8位、ナイトビフォア俺たちのメリーハングオーバ
ー。わー、割と最近目のやつですよね。
超最近じゃない。
さあ、映画凡人の皆さん、これは見てますか。
見てない。
ないですね、凡人ですね僕ら。、
は
い、
これあれともね、一応劇場公開シネマ借りて、あれ1週間限定とかで、セスローゲンとジョセフ・ゴードン・レビットとアンソニー・マッキーの3人がクリスマスの前に、なんかちょっとバカ騒ぎ的な、うん、おバカ映画ですよ確か。
ジョセフ以外がもう家族とかできて、で毎年3人でクリスマス過ごしてたけど、もうこれで最後にしようって言って最後にバカ騒ぎするって。
ハングオーバーですね、要はね。
だから私絶対見れない。面白
いんじゃないですかね。じゃあいきますよ。
第7位、それに来ました、ルーパーですね。
こちらです。ラジオネーム日向さん、若き日のブルース・ウィルスを特殊メイク込みで頑張って演じてます。、ラジオネームタクヤ・ボールドウィンさん、なんといっても愛すべきブルース・ウィルスの若かりし頃なんだから選ばないわけにはいかない。、
ね、これどういう意味なのか。
ルーパーもね、うん、特殊メイクで、正直ね、かっこいいジョセフ・ゴードン・レビットじゃなくなってるんですよね、メイクで。ちょっと
これっていうか、いつものではないなっていう感じありますよ ね、
眉毛とかなの、いつものとちょい違うぐらいだから逆に際立っちゃうっていうのね、うん、7位ですか。はい、じゃあ第6位発表したい、
はい、第6位、メタルヘッド。
あー、あー、ここですね、ここで来ちゃいました。はい、匿名さんですね。メタルヘッドは人生ベストに入れるほど素晴らしい映画。
まあ、そういうことだよね。
そういうことになるんですね。うん、ラジオネームポテマキさん、メタルヘッドは作品としてベスト級に好き。
そういうことだよね。
メタルジャイアンという形容詞がぴったりなレビットが、主人公の少年と家族を思わぬ方向に導くヒューマンドラマ、爆発&炎上フェチなところも最高。ラジオネームザックリスナイダーさん、現代はヘッシャーといって、ジョセフが演じる男の名前がそのままタイトルになっています。この作品 100% ヘッシャーなんです。ヘッシャー以外ありえない。そのヘッシャーのやることなすことすべて常識外れ。主人公の少年をいじめる悪ガキの車を爆発させたり、少年の家にあるプール付きの庭を燃やしバーニング状態でプールに飛び込んだり、もうはちゃめちゃ。そんなヘッシャーをドヤ顔で演じてるジョセフが最高ですね。いやー、おまけさん、第6位にメタルヘッド来ちゃいました。
おかしいな。
光る人にはすっごい光ってますね。見てる人にはやっぱりこう来るのかな。
臭い感じの入れ墨。
そうそうそう。多分ね、だからこれメタルヘッドを選んでる人大体多分1位なんだと思う。この中で。
なるほどね。
熱量は高いんだと思う。
そうですね。うん、だ誰かにとっての1位になってる
か、
ね。
そうそう。だから本当に一般的にあれかわかんないけど、うん、誰かにとっての特別な映画には絶対なり得るような作品だから。
これはでも確かにね、女子がどう思うか
が、まあ、ちょっとあれだけどね。
ちょっとクズっぽくも見えるかもしれないし。
まあそうだね。相当な。
まあ。相当ですね。まあ男の人が好きなのはわかる、はい、気がします。
なるほどなるほど。ここからは、トップ5になります。
はい、
はい、
5。特にもう票が集まってきちゃってるところになってくるんで、うん、ああなるほどとなってくるんじゃないですかね。いきましょうか。
第5位、フィフティフィフティ
、イエ
イイエイ。まるで 1位かのような発表でしょうね。うん、ラジオネームタクヤボールドウィンさん、本当に病人に見えてくるのだから不思議、思わず頑張ってと言いたくなり、また重くなりがちな題材を扱っているのに、重くないというところがいいですねということですね。うん、うん、まさにその通りですよ。これはガンですか。
うん、
確かに、ね、そうですね。
でしかもあれですよね、本当の実話ベースじゃないですかこれ。
あ、そうなんですか。
これ実話ベースなんですか。
あ、しかもあのセスローゲンの本当の友達がっていうやつで、だからセスローゲン本人だもんね、本人役で。
あ、そっか、
すごい。
まあ、僕はこれ50-50大好きなんですけども、うん、要はこの彼になりたいですね。
おお、うん、
ジョセフ・ゴードン・レビットに。まあ、それはなぜかっていうとですね、アナ・ケンドリックですね。
出た
アナ・ケンドリックは、まあ、カウンセラーでいるんです。病気をしちゃったわけだから精神的にこう、うんうん、あれ狂ってるじゃないですか、うんうん、それをまあカウンセリングする役なんですけども、そのカウンセラーとしてもまだ未熟な状態で出会うわけですけども、うん、ここからだんだんこう密接な仲になっていく。家のドアガチャってあげたらアナ・ケンドリックだったらどうしますか。病気治りますよ。そんな感じですよ。はい、
はい、
では続いて
第4位、ダークナイトライジング。
イエーイ、うん、ということですね。ダークナイトライジングどうですか。
見ました。
見ましたね。
見ました。あ、でもラストのあれはいいですね。
やっぱラストの印象はすごく、
う
ん、
そう
ロビンだよ、
ね。ロビンですから。
いい名前ね。
そうそう。ネタバレまあいいか。
いやいやこれもう見てない人が、うん、それはおかしい。どうかしますそれは。
ね。
はい。見てないですか。
見てないです。
どうかします。今年あったねバットマン V.S.、うん、スーパーマンでね途中、うん、さらっと出てくる、
うんうん。そうですね。
ロビンの服がありましたね。うん、
ありました。
悲しいことになってましたね。はい、せっかくこれから ね, ねロビンになってくぞこいつはおいっていう期待感で終わってるところを、
う
ん、ザックは引き継がず
引き継がず、ね、まあ別ですからね、
別ですからしょうがないですね、まあまあまあ、このね第4位ダークライトライジング票はものすごい集まってるんですが実はね熱量のこもったコメントが全然ない
ですね、
不思議な現象が
不思議です。
まあやっぱりあのね見てる人の分母の差かな、ね、
本当彼が好きで最後まで見れたみたいなね、
うん、なるほど、
う
ん、
そういうパターン
ありますか、まあ、まあそういうパターンも
ありますか、
あるかな、うん、あの映画は、
うんうん、さあ行きましょうベスト3になります。いやー全国民が選ぶジョセフ・ゴードン・レビットですね。
第
3位ザ・ウォーク。今年の映画がもうベスト3ですよ、は
い
は
い、すごい。
これはもうものすごいねいただいてますね。ちょっと紹介しますね。匿名さん、若干オーバーな仕草など古典的でスラップスティックな喜劇演出がハマっているのを見せられて、この人ほんと器用な役者だなぁと改めて実感しました。ラジオネームもじろうさん、他も全て捨てがたいですがとにかく1位はザ・ウォークです。あの不敵な天才ぶりとフランス語なまりの英語がたまりません。ラジオネームひなたかさん、あのフランス語なまりの英語はTOEIC500点くらいでも分かったよ。ラジオネームたくやボールドウィンさん、脱いだらあらびっくり、こんなに筋肉質だったのね、気張らないダンディーさが魅力。ラジオネームざっくりスナイダーさん、今年日本公開の映画などで見た方は記憶に残っているかと思います。ジョセフ演じる実在の主人公フィリッププティはフランス人なんです。彼の喋るなまった英語をジョセフが完全再現、本人からもお墨付きをもらっているほどです。しかしそれだけじゃない、なんといっても綱渡りにかける情熱は手放しで周りの人間を魅了し協力させるほどのパワー全開、ついていきたいと思う女性の方もいらっしゃるのではないでしょうか。ついていきたいと思いました。ついていきた
か
ない、
いや、ついていきたいかはまた別ですけどすっごい魅力はあるなっていうのを思いましたね。
そうですね、
うん、彼の魅力もその
プティの
魅力もそうですし、うん、ジョセフ・ゴードン の,、うん、あの魅力も両方高まったんじゃないかなっていう感じはしました、うん、私はそれまでそんなに好きでもなかったんですけど今回のこの映画で好きになったので、
うんうんうん、いや僕もなんか人生というねこう長い、まあ、尺度で考えた時に輝く瞬間ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
おそらくね人間何回かもしかしたらその輝く瞬間を切り取った映画というかね、
うん、
その時ってやっぱ人間ちょっと狂ってるぐらいに見えますよね。
だからやっぱターニングポイントにはなってるんだろうね、うん、きっとね。
で元々あれでしたっけ、フランスかなんかに留学してるとか。
いや、大学でフランス語文学かなんか専攻してるので割とフランス語は精通してるから ああいう役はお手の物、
ね、もうようやく来たぐらいの感じですね。
そうきっとそうですね。
それでは全国民が選ぶジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だ。第2位の発表です。
第2位
500日のサマー、ということは1位はあれだなって感じもしますけどもね、はい、
何かな。
さあ、匿名さんですね。これ1位はダントツで500日のサマーです。
ほほ、
こちらも匿名さんですね。恋の始まりと終わりを自分の回想形式で見せつつ、その回想の中で取り繕われた表現はまがいものと気づいていくことで成長していく傑作。ラジオネームもじろうさん、500日のサマーの苦労人な彼が大好きですということですね。ラジオネームひなたかさん、イケてない男子っぽさが最高ということでね。いやーこれは、うん、まあやっぱラブコメ好きとしてはマリッペどうですか。
私はこれ あんまり明るいラブストーリーではないので、でやはり最初ちょっと抵抗があって、
うん、
でだから最初ジョセフ・ゴードンにもハマらなかったっていうのはそこなんですね、うん、
1
作目にこっちを見てて、うん、ただやっぱりおしゃれだし、
出たよおしゃれ、
そうですね、うん、その表現の仕方がうまいなっていうのがすごくあるんですよ、まあね、対比が多いじゃないですか、うん、過去と現在のっていう描写とかがこう繰り返しされていくところとかで、そういうなんか映像の美しさとか、うん、そういうところですごい楽しめる映画で、うん、
あとね、
はい、
あのミュージカルじゃないけど、
ね、ああね、
踊るシーンが有名な、
そこもありますね、うん、
あとはね、
いい、
このドイラジのね、あの、あ、まあ、ホームページとかで皆さんご覧になってるかもしれないですけど、あの絵の感じ、
あれ、
そうですね、
明らかにあれ500日のサマーじゃないですか、マリ
ッペ。そうですね、あれはそれを意識してますね。
あ、そうですよね、
はい、
そちらね、うん、マリ
ッペ、そのままじゃないですけどね、
はい、そのままではもちろんないですよ、
危ないから、ね、う
ん、そのままでは全然ないんですよね。、
うん、ま
だからカーディガンとかヘッドホンとかが似合っちゃう感じね。僕からもこれおしゃれですね、うん、いわゆるおまけさんも結構高かったんじゃないですか。
うん、やっぱりこれで結構な人がそうだと思うけど、ね、ジョセフ・ゴードン・レビュー知ったと、まあ、有名になったっていう部分もやっぱ強いし、それぐらいやっぱあの主人公のトム君がもうハマりまくってるっていうか、うんうん、だからジョセフ・ゴードン・レビットじゃないトム君って想像つかないじゃない、うん、あのサマーの方もそうなんだけど、
う
ん、
そうね、
そうそうそう、
うん、もうなんかそういう人いるんじゃないかなっていう感じがあるぐらい、
あの本当になんか、うん、車両つ文系サブカルクソ野郎的な
結構出てきますね、
そうそう的な感じは、うん、まあ他の人は出すんだよね。だからあの時はあなただったから、その後に筋肉ムキムキだったりとかするのが出てくるとは思わなかったぐらいだよね。なよなよしてると思ってたから、
うんうん、そんな感じでおしゃれ映画ですね。
さあおしゃれ映画が第2位になりましたけども、第1位はもう皆さん多分これもう分かると思いますね。
いや分かんないですよ、
これはちょっとおしゃれ映画じゃないかもしれないですね。ではいきますよ、全世界の人が選ぶジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だ。第1位G.I. ジョーではないですよ。
びっくりした。
違いますよ。第1位、インセプション。こりゃそうですね。ラジオネームゆかのさん、インセプションのスマートかつちょっと頭の固い役がかなりかっこよかったです。ジョセフを知った初めての作品でした。ということで1位インセプション、これは、まあ、自分のねランキングと照らし合わせて違うなって人でも納得なんじゃないでしょうかね。
うん、かっこいいですよ、
まあ、だから要は誰が見ても一番スマートでかっこいいジョセフ・ゴードン・レビット像がここにあるっていう、
ここにありますよね。
他のやつはもう少しいろんなバリエーションで好き嫌いだけど、ここはどっちかというとここ完璧なかっこよさみたいな、
みんなの思うジョセフ・ゴードン・レビット像が全部詰まってるっていう、
やっぱスーツが本当にハマっててね、
うん、髪型も
いいですよね、うん、なんか撫でつけてるような、うん、
撫でつけて
るね、ありますし、なんといっても、まあ、ノーランの撮るアクションシーンもありますしね。
あ、そうそうそう、あのね、うん、こう浮いちゃうね、はいはい、
そうそう、部屋ぐるぐる回したのかなみたいな感じの、うん、ね、重力がちょっとこう、うん、うわーって変わってるとことか、あとこう宙に浮いてる人をこう束ねてね、うん、こう紐で結んでくるくる遊んでるとかじゃないですか、う
ん、遊んでね、見せ場もね多い。
そうなんですよ、ね、絵的に見たことないっていうフレッシュさと、うん、同時にこの人誰なんだ、うん、このイケメン誰だよっていう、うん、
だからときめく瞬間が多いのかもね、初めてね、
多いね、絶対多い、
かっこいい、うん、
ノーランってね、だからやっぱその人の魅力を引き出す、
うん、
実はそういうのすごい上手いんですよね、うん、
なんか色気をねちゃんと出した上で、うん、男の人をそういう風に魅力的に描くのがうまいのかもしれない、う
ん、だって男が好きなんですよこれ、うん、すっごいいいですよね、ああいう部下欲しいですね。
なるほどね、欲しい。
これはもう完全に納得で、もう僕もそもそもこれでインセプションでジョセフ・ゴードン・レビット知りました、
うん、あ、なるほど、
私もそうです。
もしかしたら今まで見てたかもしれない、まだ G.I. Joe、
まあまあまあね、そう、G.I. Joeはちょっと顔わかんないからね、
気づいてなかった。
そう、当然気づかないけれども、うん、ということでね、ジョセフ・ゴードン・レビット作品全体に向けてみたいなコメントが実は一番多くてですね、うん、こちらも、紹介していこうと思います。これ匿名さんですね、質問が最高です。要はジョセフ・ゴードン・レビット一番好きなの何、うん、っていうこの質問がもう最高ですよ、うんうん、こちらも匿名さんですね、超優秀なサイドキック感が最高、あれじゃないですかね、ジョン・ブレイクのことなんですかね、もしかしたらインセプションでも言えることかもしれない、うん、そういう感じが最高、
まあ、さっき言った、ね、部下に欲しい的な、
うん、そういうことなんですよね。ラジオネームゆかのさん、最近はパパ感が出てきましたね、さまざまなキャラを演じるユニークなジョセフ・ゴードンが大好きです、周囲にもっと知ってもらいたいですということですね。あれでしたっけ、おじいさんとかが監督ですよね、マイケル・ゴードン、
うん、あ、そうなんだ。
で、あれですか、子供できたんですか、
最近言われ
たパパ感が出てきたということで、パパ感出てきたと言われてもね、まだ ね、そう見えないんですよ、僕には。
ザ・ウォークなんかまだ全然ね、
全然ね。さあ今年もね、日本公開いつになるか分かりませんけども、放題も分かりませんが、スノーデン、うん、こちらが控えてますんでね、ジョセフ・ゴードン・レビット、どんどんどんどんね、いろんな色気とか出てくるかもしれないし、うんうん、まあ、それこそパパ感がね、うん、増してくるかもしれないしね、非常に楽しみでならない。ジョセフ・ゴードン・レビットさんにドイラジアワードをね映画ボンジが選ぶジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だ賞です。これをちらをですね、どうにか思いをねプレゼントしようと思うんでね、
はい、
どうするか具体的にはよく言われませんけどもとにかくこれでですね、ジョセフ・ゴードン・レビットはドイラジファミリーだということですね、もうなりました。
なりました。
ジョセフ・ゴードン・レビットってパッて出てきたら、あのうちのねジョセフ・ゴードン・レビットがお世話になってますみたいな形で今後ね付き合わせていただこうかなと思いますので、皆さんもねドイラジのジョセフ・ゴードン・レビット出てたよみたいな情報とかもぜひね、
はい、
今後送ってくれればなと思います。はい、ということでスペシャル企画1個目、ジョセフ・ゴードン・レビット決まりました。
はい、
さあ この後はですね、いよいよゲスト道尾修介さんがいらっしゃいますんでね、いろいろ質問していこうと思うんで期待してください。それでは次のコーナー行きましょう。
イラジ。
直木賞を作家にして映画カラスの親指原作者道尾修介さん登場でーす。
どうもこんにちは、道尾修介です。小島ちゃんお久しぶりです。
お久しぶりです。あれですね、ベリーダンサーのあのヘクナーさんと一緒に、
あ、そうかそうか、あの、はい、イベントね、言わず来てくれた
あれ以来ですかね。
うん、
いや、お久しぶりで
ございます。お久しぶりです。
いや、ほんとこんなね番組に来ていただいてありがとうございます、ね、
いやいやいや、もう後輩作家に呼ばれたらどうでも、どうでも来ますんで。
ほんとね、こんなお遊びみたいなところ
。相変わらず、なんか、チャラいねー。
いやいやいや、その感じ言われたくないんですよ。
チャラいな、お前。
ぜひ、皆さんね、道尾修介でね、画像検索していただきたいんですけどね、チャラいですから。
バカじゃない。
はい、ということでね、まあ、いろいろインタビューしていこうと思うんですけれども、かなりの数で、リスナーさんからも、質問をいただきましたんで、
ありがとうございます。
答えられる範囲で、
はい、
ぜひね、まあ、映画化されているのはね、カラスの親指っていう、僕も大好きな作品なんですけれども、こちらについてね、いろいろ質問する機会ってないですから、
うん、
ぜひね聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、まあ、カラスの親指がまず映画化するっていう風になった経緯について、う
ん、これ経緯ってあれなんです、あの小説が映画化される時ってこう、はい、映画会社の方からまずオファーが来て、はい、企画書みたいなの来るんですよね、うん、でこれこれ映画化したいんだけども、独占契約って言って、まあ、他と映像化の契約結んではいけませんみたいな契約書を結ばなきゃいけない、うん、でそこと結んでる間は他で映像化の話を受けちゃいけないんだけれども、うん、その代わりその独占契約料っていうのがこうチャリチャリンと振り込まれる
始まる前
そうそうそう、へー、そういう企画はもう本当に泡のように出ては消え出ては消えでいっぱいあるんですよね。でもいろいろこう資金が集まらなかったりして、大体こうそれは要するにツバをつけるっていう行為なんだけども、
ああ、なるほど、
うん、そこから実現するかどうかはまた別の話。
そうそうそうそう、うん、かなりの、ね、低い確率
なんだ。なんか映画とかもリメイク権とか買っといて結局作られない
っていっぱいあります
よ
ね。
ありますよね、お金ばっかり動いてね。
そういう意味では結構道尾さんは自分の作品が映像化するっていうことに対しては結構受ける方なんですか？
あ、僕来たら受けますよ。もう完全に宣伝になるんで、僕こう小説書くときに絶対に映像化できないものっていう大前提で書いてるから、はい、もう来るとすごい嬉しいんですよ。もう 見たくてしょうがないですね。
あ、嬉しいんですね。あ、なるほど。なんか僕としては小説しかできないことをやってたのに映像化したいなんて、こらみたいな。
もう実は僕映像化って言葉を使わなくて映像版っていう風に呼んでるんだけど、
なるほど、
違う作品として、ね、うん、楽しむっていう、なんか試写会とかもっと楽しみでしょうがないですよ。
でそのお話、カラスの親指とかお話いただいた時はまだ監督さんはこの方でとかいうことも決まってない、
うん、そう決まってないですね。
まあ、じゃあキャスティングも後から聞いて、
そうそうそう、一応意見とか求められるんだけど、僕その映像のこと全然わかんないから、
はい、
もうお任せします、タイトルだけ変えないでくださいって、う
ん、あ、
やっぱり、
あ、よく聞きますもんね。以前かなり前ですけど、うん、米沢さんと一緒にこうお食事した時に、うん、米沢さんがちょうどインしてみる、
うん、
映像化するって時に、うん、映像版ですね、うん、を作る時に吉田修一さんみたいに思いっきりこう映画を一緒に作っていくタイプの方と、あともお任せしますっていうタイプの2種類が多分いると思うんですね、っていう話を米沢さんしてたんで、そういう意味では道尾さんはお任せするタイプ、
う
ん、
そうそう、お任せして、うん、第1項第2項って脚本を送ってくるんですよ、
うん、
分厚いやつを、
はい、
でそれも見るの時間もったいないから、あのOK でしたっつってね実は見てないという
大丈夫ですか、使って大丈夫ですかこれ。
あ、大丈夫大
丈夫送っても意味がないというね、うん、なるほど、
見てるふりだけしてるんですね、
こういう形なんですね。そのカラスの呼び、多分ここにいる方全員チェックしてると思うんです
けど、 ありがとうございます。
ました、は
い、どうでした、おまけさん。
あ、すいません、全く本読まなくて原作とかと比べたりとかあんまできないんですけど、でもあれですよね、そういうキャスティングとかは全然もうお任せなんですもんね、うん、
お任せなんですね。やっぱり
その決まった時とかやっぱりイメージ違うとかそういうこととかって思ったりするんですかね。
いや、やっぱりもう僕は書いてる本人はもう明確に自分の中にイメージあるんで、
そうですよね、
その似てる人を探してきてもしょうがないんですよ、ね、
あ
そしたらもう余計サイが目立っちゃうわけですよね。もう全然そっちのもう
映像版として、
そうですね、映像版として
解釈でやってくれっていう、
そうですね、うん、 あとやっぱり旬な人を使った方が動員数も増えますしね、それは僕も事情わかんないから、うん、もう持ち屋にお任せして。
意外なじゃないですけど、うん、メインでね、村上昌司さんが、ね、
あ、そうそう、あれは
でもすごくそれが面白いし、なんかハマってたって言い方、原作読んでないんでわかんないですけど、うん、なんかいい雰囲気で出てたから、
う
ん、
映画で見たことないですからね。
そう、初めてって言ってましたよ。
あ、
僕はあのスタジオに一応チェックに、はい、まあ、チェックも遊びに行ったんですね。目の前で昌司さんがやってるんですけど、あれ関西弁封印されて全部標準語で喋るって、それがまたうまいキャスティングだなと思ったのは、うん、あんまり言えないけど、うん、トリックに絡んでるわけですね、はい、それがね、ついつい関西弁が出てしまって、うん、何回も目の前で NG 出すんですよ。それでね、なんかそれが途中から見ていられなくなって、一人でこうセリフ練習とかしてるんだけど、うん、こう言い間違えて、あ、ダメだって自分のほっぺたパシッと叩くのね、うん、何回も言い間違えてほっぺただんだん赤くなってきて、あ、この人大丈夫かなと思って。
演技経験ないなりに、
うんうんうん、
ものすごい力入れてくれたってこと
ですね、うん、
はあ、マリペどうですか。
いや、私タイトル の、うん、カラスの親指がすごい最終的にもすごいキーになってくるなと思って、うんうん、そこがすごい印象的だな。
あ、じゃあメールも一緒にご紹介しちゃいますか、ここで。じゃあ、まあそれ絡みで、ラジオネームちーさんから、私は本を読むときぼんやりと映像が勝手に浮かびながら読むんですが、みちおさん、こたつさんの、僕はいらないですね、お二人は書いてる最中の頭の中どんな感じですか。映画脳内ポイズンベリーみたいな感じですか。ちょっと変な質問で失礼しました。こんな時じゃないと聞けないので。あともう一人ですね、ラジオネームセッタさん、今回みちお修介さんに質問ができるという貴重な機会なので思い切ってメールをすることにしました。私はみちお修介さんの作品の中でラットマンが一番好きで、ラストどんでん返しからのどんでん返しに鳥肌が立ちました。そこで質問なのですが、みちお修介さんはどのような順序で物語を書いているのでしょうか。とても気になります、ということでね、
はい、
それ絡みですね。
それ絡みで、その私もタイトルをどの段階で決められたのかなって、先にそのイメージのとこから膨らまされたのか、うん、その最終的に物語でそこがいいなと思ってタイトルにされたのかなっていう順序が気になるなと思いまして、う
ん、これ面白いんですよね、最初、はい、やっぱり原稿書くときにタイトル1ページ目にタイトルを書くページがあるんですよね。僕の使ってる原稿のひな形に、うん、一太郎を使ってるんですけどね、はい、そこは最初ずっとタイトルっていうカタカナ4文字なんですよ。
あ、
それで真ん中ぐらいまで書いて、ほんでね、大体真ん中ぐらいまで、長編だと300枚ぐらい書いた時にこうテーマとかがこうカチッと決まってきて、それでそれがタイトルになるんですよね。でそれを後半書いてるときに大体もう一回変えるっていう、
うん、
なかなか決まんないですね、タイトル難しいですね。
カラスの親指は途中で変わったりしたんですか。
カラスの親指は全部ショーのタイトルが鳥でしょ
う、そうですね、う
ん、最初鳥
あれ、ちなみにそれはほらエトシリーズみたいな形でもともと用意してたとか。
そうそうそうそう、それで一応やっぱりエトシリーズって別に縛りをつけてるわけじゃないんだけれども、じゃあもうスプリングボードになるから、はい、ちょっとこう今度鳥を使ったことないから鳥を使ってみようかなと思って、うん、各章のタイトルを鳥にして、まあ、とりあえずその時頭の中に鳥しかないからメモ代わりにタイトルの鳥って書いてあるね、
はい、
うん、それがだんだん、
チョークですねそれね、
あ、本当だね、まあ、丸パクじゃない。
あ、そうだったんですね。
そこからカラスの親指っていうかっこいいタイトルに、
覚えやすくていいですよね。僕も
一回もう見ると忘れ
て、うん、もう一回見る、まあ本に読んでも一緒だと思うんですけど、うん、もう意味合いがはっきり出てるんで、うん、もう絶対見たらもう覚えて、うん、っていうのは分かりやすいっていう。
ありがとうございます。
はい、先ほどね、いただいた映画脳内ポイズンベリーみたいな感じですか、うん、っていうのはご存じないですよね。
脳内ポイズンベリーを知らなきゃダメ。
まあ、とりあえず頭の中で、うん、まあ、脳内会議が行われている様子が、
うん、
まあ、ここの人たちが主役みたいな、
うん、
どのようにお話書いてるんですかっていう。
あ、話は、まあ、大体こう主人公を今まで使ったことのない人にして、うん、年代、まあ、性別は2種類しかないけれども、うん、
はい、
年代を使ったことのない年代になるべくして、あとは立場と、あとこうスタートの時点で幸福なのか不幸なのかを大きく決めて、それから、まあ、やっぱり今まで書いたことのないテーマですよね、うん、それを探してなんとなくぼやぼやとできてきて、うん、でそこをこねこり回してるうちにこうスタートとゴールがなんとなく見えてきて、あと真ん中がまだぼやぼやとしてる状態でこう50枚ぐらい書くとなんとなくだいたい主要な登場人物出揃うんですよ、
うん、
そうするとこうストーリーが決まってくる感じです。
じゃあ、まあ、セッタさんがおっしゃっていたような
カラスの親指の場合は最初に銀行の詐欺のシーンがあるんだけども、
一番最初
あのシーンだけを書いて、うん、 もう全くストーリーなかったんですよ。あの二人がどういう関係なのかも全くわからないんで、たけさん、てつさんって呼び合ってるけれども、うん、その二人の生い立ちとか全然決まってなかったんですね。
うん、へ、書きながら自分も知っていくというか。
そうそうそう。
面白い。
一番楽しい時ですね。そうなんだ。タンタンどうですか？
あ、私実は原作読んだ、あ、ここに。
あ、本当だ。あ、ありがとうございます。
完全にサインもらおうとしますね、それはね。
まあ、よければ。
あ、もちろん。そう、
私あんまり映画よく見るんですけど、小説、うん、原作全然読んだことなくて、うんうん、でも結構小説読んでから映画見るって人が大体なんかすごい失望してる人が多くて、でなんかでも私その感覚今までちょっと分かんなくて、うん、でも今回初めて原作読んでから映画を見させてもらって、うん、なんか原作の方が100倍ぐらい面白かった。
これは大丈夫だ、はい、丈夫、映画のラジオ番組
大丈夫、面白かったです。
ありがとう
ございます。原作そうそう、すごい面白くて、もう結構映画版の方抜けちゃってるエピソードが、なんかあられちゃんのコップとか、
う
ん、
そうだね、
あれ私すごい好きな一節だったのか、あ、ないんだと思って、うん、でもなんか別物として捉えてるのとあんまりそういうのも気に、うん、しない。
そう、僕は気にならなくて、むしろあの監督さんはすごく原作のファンでいてくれて、うん、僕と年が近い監督さんなんだけども、うん、だからね、いろいろその映像化をしようとしてくれちゃって、うん、でこう長さも
160分、
ね、はい、結構160分って2時間半、2時間40分、そう、長いんですよ。長かったから、もっとあの映像版にしてコンパクトにまとめてくれて、うん、2時間ぐらいのにしてくれてもよかったかなとも思うんですよね。でも本当にね、あの原作に対する愛情が感じられて嬉しかったですよね、見た時は。
うん、そうですよね。あとじゃあ他の方からもいただいたカラスの親指についてのですね、うん、ラジオネームポテマキさん、この機会に道夫さん原作のカラスの親指を拝見したのですが、うん、眉間だったことを後悔するほど超面白かったです。序盤から2人の詐欺師テクに魅せられ、魅力あふれるキャラクターたちと他に類を見ないストーリーに引き込まれ、最後まで楽しませてもらいました。たけ、うん、さんとてつさんは実はできてるのかなって思ったり、鶴見慎吾さん演じる樋口の机カリカリが異様に怖かったり、能年レナ&石原さとみ姉妹のここ新宿だよ足立区じゃないんだからという自然かつ実在感あるセリフに笑ったり、あ、うん、げたらキリがないくらい楽しませてもらいました。さて質問なんですが、3つございます、はい、1つ目は、カラスの指で道夫さんが映像化されて良かったと思うこと、悪かったと思うこと、
はい、
どうでしょう。
映像化されて良かった悪かった、良かったのは、はい、アマちゃんで有名になる前の能年レナちゃんに、
ね、
あった
ね、
あのね、あのオーディションで何万人かから選ばれて、はい、全然僕ノーデンレナっていうこうあの書類が回ってきて書いてあって全然知らなかったわけですよ、
う
ん、まあ、当時誰も知らなかった
んです
よ、
そうですね、全然知らなかった。
でスタジオに行った時に阿部寛さんが阿部寛さんと、まあ、カメラ回ってる時に喋ってる、うん、なんかあのショートカットの可愛い子はあれ一体誰なんだあああの真宏役の子かと思って、それでね、編集者と一緒に行ったんだけどやっぱり誰も知らなくて、うんうん、まさかね、後であんなに国民的大スターになって、うん、後日またいろんな問題が起きるとは誰も予想してなかった
それはやっぱちょっと嬉しかったりするんですか。
やっぱり、あ、嬉しかったですよ、イメージから外れてもいなかったし、あ、なんか真宏ってこういう子だったのかもなっていうふうに思ったし、
髪、うん、長かったのを、
あ、そうそうそうそう、
ね、
ロングだったんですよね、
この、ね、映画で、
そうなんですか、
それで
そうそうそう、
ひょっとしたらアマちゃんのああいうヒット的なのはここに、
そうそうそう、工藤官九郎さんじゃないです、僕なんですよ、僕
な
んです、
なるほど、
うん、アマちゃんを売ったのは僕なんです
よ、それですね、一応俊介さんがいなかったら能年さんも売れてないもん、
そうそう、未だに髪が長くて、ね、うんうんうん、アマちゃんのオーディション受かんなかったかもしれない、
そうそうですね、
オーディションじゃないのか、うん、分かんないけど、
うわすごいな、
ね、すごいの聞いちゃった。
逆にこれ聞いていいんですかね、悪かったことっていうのは、
悪かったことが全然、うん、思いつかないんですよね、うん、映像化はデメリットは全然原作者にはないですよ、よっぽど変なね、うん、ものが出来上がったら、うん、あったのかもしれないけども、うん、僕も映画版大好きだし、うんうんうん、
映画版っていいですねその言葉、うんうんうん、なるほど。続けてじゃあ、2つ目は先日発表されましたご自身の著書名前の映画化でここは絶対入れてほしいシーンはありますか。これ著書ではまだないですよね、
うん、そう著書じゃないんですよ、はい、これちょっと生い立ちが特殊で、はい、まあ、僕のすごい仲のいいやつがいるんですね、うん、まあ、2歳下なんだけど、はい、それが、今茨城県の商工会の部長をやっていて、はい、でいろいろこう町おこしをしたいっていうのをこう、うん、居酒屋で飲みながら相談されて、 でこう映画を作りたいんだよねなんつって、
ほうほう、あ、じゃあ元々携わってる方でもないんですね。
そうそうそう、もうど素人でお金集めて映画を作りたいんだよねなんつって、で、あれストーリー書けるんじゃないのって言って、あ、俺、あ、書けるよつって受けちゃってさ、それで、あのね、あの、まあでも受けたからにはお仕事だからね、ちゃんと手抜かないでやって、うん、そのね、ギャラがね、焼酎1本
いいですね、そういう付き合いで、は
い、ある日ね、焼酎持ってきたよ、で、あの、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、芋焼酎のね、うん、一升瓶持ってきてね、これ、この間の映画の原作、ね、ありがとうございましたつって、あの、袋にね、道夫さん、ありがとうございますって書いてあるの。いやでもねギャラが振り込まれるより嬉しいよね。
ああ、うん、直接、
うんうん、
ちなみにこの原案っていうのは小説の形で渡したんですか。
うんとね、プロットの形で、ほんと省略したハイライトを書いた小説みたいな感じかな。
そういったお仕事はされたことはないですか。
仕事じゃなくてよくあの、はい、友達が結婚するのにね、あの奥さんにサプライズしたいんだけど、それでこうハンディであの短編映画を撮りたいんだけど、でこうのお店でさ飲みながらさ、そんなん作るんだ、あ、それは絶対奥さん喜ぶよなんてさ、こう、うん、ほらキャスト揃ってんじゃん、俺たちみんなさね、しゃべってなんか演技してつ、ただストーリーを作る人がいない、パッとみんなこっちを見てるわけ、そうそうそうそう、あ、書けるよっつって、いやこの時もね、まあ、もちろんノンギャラだったんだけど、あとでね原稿料でね枚数計算したらね150万円ぐらいになってた。超大作を書いたので、それが、
はい、それ素人が演じるわけですか。
そうそうそうそう、俺もやったよ、俺も出てるそれはね、あのちょっと SF チックなやつなんだけど、
それは見ることはできないんですかね。
ああ、でもあの、まあ、私物だからね。
そうですね。
それはもう DVD 化してあげちゃってるから、あれは面白かったな。
SF
すごい、
そう、そういう、そういうことはあるね、お仕事じゃないけどね。
で、まあ、こちらも当然あれですよね、そのまあ話が進んでから誰が主役になるかとかも知らない状態で、で、まあ、津田寛治さんと、あと
お前蓮さ ん, さん、
これは自分のイメージとかとは、
いや、もうあのやっぱりスケジュール空いてる人でその年代でって抑えてい くからね、あんまり想定してもしょうがない。小前さんも、ね、オーディションで、あのポカリ Z の CM の子でしょ、
ね、
すごい有名な子なんだけど、やっぱああいう子もオーディションから来るんだなと思って、全然そういう事情知らないから、へーと思って。
3つ目は、最近の原作もの映画で道夫さんが面白かった作品と不満だった作品教えてくださいとかなんですけど、映画はちなみにご覧になる方ですか。
僕多分人並みだと思うんですよね、あの すごくたくさんも見ないし、はい、全く見ないわけでもないし、
年間何回か映画館行くかなぐらいの。
でもね、去年今年はちょっと仕事いろいろ詰まってて、はい、ほとんど映画館は行ってないな。
そんな中でね、ラジオに逆に申し訳ない
この時間で1本見られるよ
ね。いや、申し訳ないですね、本当に。ってことは、じゃあ、まあ、お答えできないということ
です。はい。まあ、でも、あの、あ、でもなんか喋った方がいいのかね。まあ、そう、ずっと昔だけどね、やっぱり、あの、模倣犯とかびっくりしたよね。
ああ、みやびさんの。
はい、あれはびっくりしたな。
あ、じゃあ、そういうのがもし、こう、映画版として、自分の作品で出てきた場合は、ちょっとびっくりするかなっていう。
そうだね、あれも、みやびさんチェックしてなかったらしいんだよね、出来上がるまで。
やっぱりじゃあこうなりましたよ、オッケーですって返
したんですね。どうなんだろうね、分かんない、その俺ほどカジュアルな感じじゃないと
思う。あ、そうなんです。まあまあ忙しいから、
なんかこう、ね、口を出さないのは楽しみなことだけど、それも良し悪しかなっていうね。
逆に付きっきりの方とかもいますからね。
ね、この間鈴木浩二さんと話してたら、鈴木浩二さんはあのリングの ね、鈴木浩二さん、もともと映画を撮りたかった人なんだって。だからすごい口出すんだって。で、その一緒に作っていくのが面白いって言って
た。そうですね、サダモとか本当はあんなビジュアルで出すつもりないみたいな、
あの宣伝の感じで、
それが今やね、
ね、
ちょうど今サダモと言います、かやこ、
今日から。
あ、本当だね、
まあ、メールの方紹介しますね。ラジオネームりょうすけさん、こちら3つまたありますね。映画を見ていてこの要素は使えそうと思って作品に取り入れたことはありますかってことなんですけども。
取り入れたことそれはさあってさ、これ喋っちゃいけないやつでしょ。
確かに。
あ、でもね、ありますよ。例えば、ファーゴっていうね、有名な公演兄弟のね、ファーゴで、ちょっと失敗が重なって、もうどん底まで落ち込んだ人が、 車のねフロントガラスかなんかにこう霜が張っちゃってそれをこう書き落としてるシーンがあって何度何度こう書き落とそうとしてもうまくいかないでもう次第にもうね狂ったようにこうもうイライラが頂点に達してその道具でガンガンガンガンフロントガラスを叩いてでまたしばらく無言になってからまたそっと書き出し始める書き落とし始めるっていうねあのすごくいいなかなか言葉で説明できないね、いいシーンがあってその感情の動きがさ、まあ、役者さんの腕なんだろうけどすごくねあのセリフ一つもないのに、うん、で動きもさその霜を書き落としてるという動きしかないのに、うん、すごいその人のね感情の動きがよく分かってあこういうこと小説でやりたいなと思ってね、はい、うんでねあのある小説のねあのどっかに入ってますよ
これはどの作品か皆さん探していただくと面白いですか、うんうんうん、はい、では2番目ですね特に好きな映画は何ですか生涯ベストとは言わなくても、まあ、思いつく作品で OK ですってことなんですけども、
う
ん、
じゃあね生涯ベスト生涯ベストありますよ
聞けちゃうんですかこれ
生涯ベストはですね、はい、あのスピルバーグ制作総指揮のグーニーズ、は
い、グーニーズ
ーもう僕はねグー、まあ、本当見た時代もあるんだろうけれども本当に良かったの映画は、
うん、なんかワクワクする、
ワクワクしてやっぱり小学生の時だったから小学生の時ってほらジャッキー・チェンの映画見たらさ、うん、急に腕立てって始めたりねそういうのあるじゃないですか、はい、あのブーニーズのこう本当に当時の、ね、技術のもうできること全部駆使して、うん、あの大きな船を作って特撮をやったりしてるけれども、うん、あの一箇所やっぱりどう考えても不自然なところがあって、うん、それはあのあんだけの大冒険を始めるきっかけになった宝の地図あの、うん、大きなコインみたいなやつが自分家の、ね、屋根裏で急に見つかるっていうあれはすごく不自然でしょうでもあれがねもう本当にスピルバーグの本当にマジックなんだなと思って冒険はすぐそこにあるよっていうのがダイレクトに伝わってきたわけですよ当時あれがもし何かもう本当にすごく大きな何だろうなんか大きな敵を倒して手に入った宝の地図とかだったらやっぱり急に現実味がなくなるんですよね、
うん、
もうどんなにこう非現実な冒険でも入り口がそうやって近くにあるよって言われるともうその後の冒険に本当にのめり込めるっていうのがね分かって、うん、今思えば、うん、あれは本当にいい映画だったな
あじゃあそしたら、うん、道夫さんが描く例えば子供たちの話とか、
うん、
もしかしたら影響されてる部分もあ
すごく影響されてると思 う特殊な環境の子供はねあんまり描かないし、うん、すごくあともすればこんな、うん、子供時代を過ごしてたかもしれないなっていう子供がいろんなことに巻き込まれていくっていう描き方をねやっぱりしますね
あ映画に影響を受けてるところもあるんですね、
うん、
そしてじゃあ3つ目ですねミステリーやサスペンス限定で特によくできてるなと思った映画は
あやっぱりねシャマラン
ほう、
うん、
シャマラン
シャマランは、うんうんシャマランって何があった
シックスセンスとかですか
あそう、まあ、シックスセンスでしょう、ね、そうシックスセンスアンブレイカブル両方良かったしビレッジ、
はい、
やっぱりビレッジはあれビレッジはあれ本格ミステリーのね、うん、あの完全に様式でねしかもシャマランは自分が発明したつもりになってるっていうねその辺の面白さもあるし
面白い人ですね、うん、あの方もいろいろね、うん、最近までちょっとつまずいてましたけど、
うん、
去年ちょっとね
ようやく
あ、ね、まだ見てないんだけどすごく評判いいよね、
はい、ぜひ見ていただきたいですね、うん、お時間が本当ある時でとかね本当ラジオに誘わなければ見れた
いやいやいや
話なんですけどもねじゃあ他の方の質問も、ラジオネームタクヤボールドウィンさんゲストに道夫さんが来られると聞いて嘘だろうと思わず叫んでしまったほどです私はミステリー小説をよく読んでおり参考にしているこのミステリーがすごいで道夫さんを知りました、うん、代表作ひまわりの逆大夏で衝撃を受けラットマンシャドウ、カラスの呼び友人の雨鬼の足音と立て続けに読み先生の大ファンになりました
ありがとうございます。
特に好きなのは映画化もされたカラスの親指で、その一流のエンターテインメントに食事も忘れるぐらい夢中になったものです。ノミネート5回目にして念願の直木賞を受賞した時は私も受賞したかのごとく嬉しかったものです。そして賞金を全額東日本大震災に寄付したとのことで、私も仙台で被災した身としては、熱くお礼を申し上げます。ありがとうございました。そこで質問です。一つ目、映画化されたのはカラスの親指だけですが、映画化してほしい原作とかございますか？ひまわりの咲かない夏については、映像化不可能ですし無理くり作ってほしくない気もありますってことなんですけども
いやあのね、はい、じゃあ実は あのやっぱり映像版として思い切ったことをやってもらえるんだったら、はい、ひまわりの咲かない夏はね一番やってほしい。
そうですよね。
どうやんのかな。
どうやんの
って話ですよね。でもあれ実際ね来たことあるんですよ、映画化の話が。あの観光当初来て、はい、あの企画書を送ってきて、はい、で企画書を送ってきた時点でどうやるか思いついてなかったんだろうけど、企画書の最後の方にここでシックスセンスのようにとか書いちゃってるよく分かんないこと書いてあるんですね。で結局ポチだったけど、ああいうの見てみたいな。
じゃあこういうアイデアが思いつきましたみたいな、うん、もしのが来たら、
あ、もう、もうもちろんぜひぜひ。
じゃあこれ聞いてる人ね、ぜひ作ってくださいよ
アイデアを
2つ目の質問ですね。シリーズ映画の脚本に興味はありますか？ドラえもん映画に、新保雄一さん、コナンに野沢博さんが、最近だとクレヨンしんちゃんに劇団ひとりさんが、脚本を書いています。このシリーズ映画だったら脚本書いてみたいなと思うものがあればお聞かせいただきたいです。
やっぱりでも、あの僕が大ファンの何かシリーズがあったら別だけれども、うん、そういうのが今のところ特になくて、やっぱり人のものだからね、ストーリーつけづらいし、コナンの話とかも、はい、あの来たことあるんだけど、やっぱりなかなか受けられないですよね。その
思い入れもない
し、うん、そのストーリーをコナンじゃ ないキャラクターで書きたいなと思うし、
これはだから映画の特殊な部分ですよね、うん、小説でねシリーズ化してたものを突然別の人が作り始めるってことはほぼないです、
うん、新保さんなんか本当にドラえもん好きでね、あの脚本もう本当に危機として書いてらっしゃったけど、うん、僕はそういうシリーズキャラクターがいないんだよ な
んか辻村さんとかだったらやりそうですけどね。
あ、辻村さんドラえもん大好きだからね、
はい、ドラえもんファンが多い。
ルパン三世の、あ、でもな、キャラクター足したくなっちゃうよね
いいんじゃないですかそのぐらいは。
でも五右衛門が死んじゃったりさ、なんかそういうことしたくなっちゃうから多分縛りが相当あると思うんですよ ねそれ受けたら受けたで。
確かに、
うん、まあ、でもそういうのに限って世界観を壊したものが未だに傑作として言われてる、うん、カリオストの城だって、うん、
そっか、
ルパンで見るとちょっと異様ですし、うんうん、例えばね、うるせえやつらのビューティフルドリーマーとか、
あー、
うん、
はいはい、
と原作者怒っちゃうぐらいの、うん、そういうのももしかしたら
ありかもしれない、
ありかもしれないですね、うん、はい、ということでじゃあまた別のですね、ラジオネームざっくりスナイダーさん、みちおさんは音楽に造詣が深いとお聞きしました。みちおさんが今まで生きてきて人生を変えられた、もしくは影響されたバンドを教えていただきたいです。
バンド、いや僕はずっとバンド、メタルバンドをやっていて、
はい、そうですね、10
代の頃ね、本当肩までの金髪だったんですよ、ね、ライブはねギターボーカルだったんだけど、はい、上半身裸でガンガンヘッドバンキーするバンドで、やっぱり それはもう本当に自分の生活をガラッと変えたから、うん、メタルバンド、メタリカ、メガデス、うん、スレイヤー、ソドムが僕の四天王で、
はいはい、あ、じゃあもうスラッシュメタルが、もう
スラッシュメタルですね、
大好き、
うん、それが大きく変えたバンドかな、はい、あとね最近ねふっと人と話してて思いついたことがあって、思い出したことがあって、うん、僕ジョージ・ウィンソンの大ファンで、ピアニスト の昔彫刻の森美術館の天気予報の後ろで流れてたあのピアニストが大好きで、そのねあるアルバムの中ですごく悲しげなで、ある激しさも持った曲があって、インストルメンタルだからもちろんこう歌詞とかないわけで、ただピアノが鳴ってるだけで、でもアルバム買ってきて聴いた時にすごいこう雨が降ってるイメージがあって、うん、うわなんかすごいこう頭の中に雨が降ってきて、タイトルを見たらレインっていうタイトルだった
の。あ、知らずに。
そうそう、
で
なんかもう本当に音楽の力はすごいなっていう、それは未だにね、なんかこう小説のタイトルを考えるときに、あのレインに負けないタイトルをつけなきゃなっていうのがね、タイトル付けするたびに思い出すんですよね。
すごい話ですね。まあ、音楽もかなりじゃあジャンルに別にこだわりなく、
そうそうそう、何でも聞きますね、ま
あ、だから音楽って言ってもあれですね、二条さん楽器どんぐらい演奏できるんですか、その種類というか。
あ、僕基本はギターをずっとやっていて、はい、一時期ピアノをやっていて、
ピアノもやってたんですか、
うんうん、で今はボーンズっていう ねパーカッション、はい、アイルランドの民族楽器ですね、うん、そんなもんですよ。
あ、そうなんですね、うん、いやなんかもう信じられないんですけどね、僕はまあ見に行った時に、うん、みちおさんが演奏して、うん、みちおさんじゃない方がね、
うん、
尺八の方、
うん、入江陽介さんね、
陽介さんですね、うん、が演奏されて、ちょっとみちおさん僕のこの曲知ってます、じゃあセッションできますみたいな、急に投げかけたらちゃんとこなしちゃうんですよね、
うん、僕あの人のファンだから曲は頭に入ってるんですよね
だとしてもできるのそれ、
すごい
完全に打ち合わせがあったと僕は勝手に思ったんですけどね、違ったってことでね、うん、なんかパーフェクト人間すぎてちょっとびっくりですね。
なことはないですね。
こちらのメールですね、ラジオネームムーちゃんさん、突然ですが最近友人のおすすめでラットマンを読みました、うん、どこか漂う不気味さとそこにある確実な悲劇たちにじわじわ引き込まれ、最後には思いもよらない温かい気持ちにさせる胸熱作品で非常に面白かったです。そこで質問なのですが、道夫さんが今までご覧になった映画で自作品に影響を受けたような映画ありますか？もしありましたらぜひともお願いしたいです。また道夫さんが最近お読みになった小説でビビッときたものなどありましたらお聞かせください。よろしくお願いします。これからもご活躍期待しております。ちょっとさっき聞いた感じもありますけど、うん、もし他にもこれ影響受けてるなっていうのがあれば。
他にか、
実は自分で気づいてないっていうことも結構あるかもしれないですよね。
そうそう、人に言われて気づくことがある、うん、
まあ、例えば道夫さんの話、僕勝手にですけど登場人物たちがこう物語を必要としているというか、そういった人間が結構出てくるかなと思うんですけど、
うん、
その辺の、まあ、価値観みたいのって何かから影響されてるとこあるのかなっていうか。
あ、影響されてはいないんだよね。やっぱり映画から影響されてるってことはあんまりなくて、そのやっぱり自分の幼少期とかの、ね、影響の方がすごく大きくて、やっぱり物語を必要としてて、こう頭の中で作った世界が自分を作ってくれるっていうね。
そうですね。じゃあ小説の方で何かこう最近お読みになった小説でビビッときたものなどがありましたら、これ結構
ビビッときた、はい、あのね瀬戸内寂聴さんの求愛っていうあの小編集なんだけど、はい、最新刊でね、はい、あの方は、94歳、
うん、
それで初の小編集で、
はい、
その90過ぎて初のってすごいでしょ。
すごいことですね、
うん、それがまたね本当に短いのがたくさん入ってる一冊で、うん、もう一編一編が本当に味わい深いの、もうギュッと文章が濃縮されていて、あれは本当に最近読んだ中で一番良かったかな。
はあ、瀬戸内寂聴さんの小編があるってこと僕知らなかったんです。
でも最近出たんですよ。僕もともと川端康成のね、はい、手のひらの小説、あれ棚心っていうものかな、手のひらの小説、うん、あれがすごく好きで、小編がもともと好きなんですよ。
まあそっから小編って言われるようになったってことですよね。
そうですよね、はい、うん、手のひらっていう字でね、はい、自分ではなかなか書かない。あれかコスパがね高いんですよ。
そうですそうです、
コスパが低いの、
うん、言ってましたね。短編書くその、まあ、コストパフォーマンス的には、うん、もう長編と変わりないっていう。
そうそう、書けるエネルギー変わんないから、出来上がってもあれだけじゃ本人できないもんね。
そうなんですよね。
なるほど。
質問はじゃあもうこんな感じですかね。それではですね、僕らのね、このラジオ番組でですね、まあ、一応第1回からかな、はい、続いてる名物コーナーとしまして、うん、暗い映画愛というのをやってるんですけども、うん、はい、映画愛をね一本紹介していただこうかなと思うんですけど、はい、ご用意していただいたということで、
はいはい、そうそう、何にしようかなって考えたんだけども、はい、やっぱり自分の作品との関わりから考えて、うん、デルトロ監督のパンズラビリンスかな。
おお、これなんかすごい納得感あるんですよね。道夫さんが選んでるって感じしますね。
あ、それは嬉しい。いや、実はこういつもこうインタビューとかをしてくれるライターさんが、はい、あるライターさんが道夫さんの作品を読んでいつも思い出す映画があるって言って、何ですかって言ったらパンズラビリンスっていう映画で、僕はそれ見たことがなくて、それで、DVD を買ってね見てみたら、はい、あ、本当だ、同じ世界観だって思えて。
やっぱりそうなんですね。
そうそう、あのひまわりの魚のやつとかが本当に世界観が同じでね。それからもうデルトロ監督大好きになって、あの永遠の子供たちとかね、です。あのね、昨日そのデルトロ監督のこと考えてて、あのギレルモ・デルトロってさ、すごい言いにくいでしょ。さあ、ギレルモ・デルトロってさ、すごい早く言ってみて。
ギレルモ・デルトロ、あ、言えないですね。
言えてるじゃん。
あ、そうですか。
まだ言えてる。
だからもうね、自分の限界をね決めてるんだよそれは。っていうことをね昨日考えてたの。俺もね、そうそう、俺もね早く言えるかなと思って言ったら言えちゃったの、はい、だからあのこれ以上早く言えないって自分で分かってて、それ以下のスピードで自分で言っちゃってね。
なるほど。
それでね、なんかね映画とかね、あの小説とかのことを考えてて、なんかさ限界を決めるとさ面白いものできなかったりさ、でもこうたまにはこうブレアウィッチプロジェクトみたいにさ、はい、限界が、あの予算のね限界があるからすごい名作ができたりってさ、なん んか限界って面白いなと思って、うん、昨日ねそんなこと考えてた。
無意識のリミッターに自分で気づく、ね、ごめんね、
う
ん
う
ん、
大丈夫です。
あ、いいでしょ。
え、いや、入れるモデルトロって早口で言っただけなので大丈夫です。
入れなくていいよ、前に言ったのは。そういうことなんですね。
はい、すいません。
ということで、じゃあギレルモ・デルトロ監督のパンズラビリンスですね、うん、こちらをじゃあ皆さんで見ていただいて、
もうぜひぜひ、
はい、この次回のですねコーナーで熱く語らせていただきますんで、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
聞きます。
ちょっと恥ずかしいですね。
恥ずかしい。
で、道夫さん、まあ、最後なんですけれども、まあ、今後の、まあ、宣伝ですね。
はい、7月の13日に文藝春秋からスタッフという長編小説が刊行されます。あの週刊文春でずっと連載してたやつが、はい、とうとう単行本化ということで、うん、これがね、有名女優のメール流出とか、はい、その辺のスキャンダルが絡んでる長編なんだけど、それを連載してたらさ、週刊文春でなんかいろいろ起きてきちゃって、それであのすごい週刊文春が全国で売れ始めて、うんうん、多分僕の小説が一番読まれてた瞬間。読んでないかな。
いやでも、
いやいやいや、読んでます読んでます、
うん、あれも面白いんでぜひ買ってください。
一応、修介さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
もう貴重な体験ですね。じゃあこのままじゃあエンディングもご一緒にということで、いっちゃいましょう。はい、そろそろお別れの時間となりました。もうね、初めてのねスペシャル回ということでね、どう考えても長いんですよ ね。素人がやるレベルじゃないんですけれども、道夫さん今回いただいて、はい、はい、どこでした。
いや、楽しかったです、本当にありがとうございました。
いやー、嬉しい
です、おしゃべりできて。
いやもうこっちはね緊張ですね、もう、
そうですね、
いつも全然喋れてて、それはそうですよね。
ね、まあまあまあ、
はい、そうです、本当にね。はい、じゃあこの番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
はい、メールの宛先は映画ドットファンドットラジオアットマーク gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題ちゃんと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトで募集するテーマは、この若手に注目、暗い映画愛で扱う作品はパンズラビリンスです。こちらの感想などもお待ちしております。
映画ファンの集いというね、まあ、映画のトークイベントがございますけれども、こちらが7月16日に今日は銀座で行いますので、ぜひね、あの検索していただいて、あの皆さんでお話ししましょう。ツイッターの場合、ドイラジ、こちらひらがなで、ね、ハッシュタグつけていただければ、全部こちら感想などを拾えますんで、ぜひご活用ください。じゃあこれ一緒に道夫さんもお願いします。それでは皆様、下半期もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと
マリと
タンタンと
道夫でした。
またねー。やったー。
嬉しい、
貴重だなこれ。